リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話。さあ、今週は中国最初の長期統一王朝漢、この漢で活躍した武将周阿夫についてお話をしています。はい、まあ、漢という国、まあ、我々漢字であったり、いろんなこの漢の時代からいろんな文化とか受け継いで今に、
まあ、現代においても我々はね、漢字を使ってるわけですし、まあ、はい、もちろん、うん、字は、うん、伝わってきて、まあ、漢字じゃなくて、まあ、別の統一王朝のなんとか字って呼んでたかもしれないけれども、はい、うんうんうん、まあ、我々がね、漢字を漢字と呼ぶある種のゆえんというのは、うん、漢という長期統一王朝があったからと、はいはい、いうことはね、これはまあ紛れもないことですよな。
はい、でこの、まあ、漢という国が長期統一王朝になり得たのは、まあ、いろんな要因がねあるとは思いつつ、やはり中央集権的な体制を、まあ、盤石にできたと、
整えることができた、はい、でそれにあたって、はい、まあ、うん、反独立王国だった五祖七国の乱という、うんうん、はい、反独立王国を一掃することができた、
うん、
まあ、一掃というか、まあ、ほとんど、ね、その勢力を弱めることができた周阿夫の活躍、うん、まあ、その五祖七国の乱を鎮圧することができたということが、ね、はい、非常に大きかったという話、ね、うん、でこれを前回ね、まあ、うん、お話をして、まあ、周阿夫という人はその軍功、はい、功績から、うんうんうん、まあ、上昇という、
うん、
こう最高の、はい、政治家のしての職位、はい、日本で言ったら、うん、太政大臣とかね、うんうんうん、総理大臣というよりか、まあ、太政大臣の方が、うんうん、こうおーって感じがするかもしれない。
肩書きの重みをなんか体で感じる音がしますよね。いや、周阿夫すごいなってポイントいろいろ感じたんですけど、まあ、もちろんリートンが前回教えてくれたブレないっていう姿勢、
ブレない、
うん、だから、文帝がその基地にやってきた時の、まあ、立ち振る舞い、ね、うん、相手が高い立場だからといってやること変わらないっていうぶれないこととか、あともう一個補給路を断つっていう、こういう戦略に対する判断、やっぱ物事を達成するためのぶれなさプラス、どうそこに立ち向かうかってことに対する戦略性、なんかここの判断も的確ゆえに、まあ、収めた成功だったのかなっていう、そんな凄さを、
ね、だからやっぱりそこにどうしても我々何かこ こういう戦略でやろうと思っても、うん、やっぱ目先のことで腰を足をとかってこうぶれちゃうことっていうね、これはまあ、人間だもの、
人間だもの、
うん、人間だもの、はい、まあ、よくある話ではあるんだけれども、やっぱり周阿夫という人はそれが常人とは違ってしっかりとぶれなかったというところ、
はい、
まあ、それがすごく強かったわけなんですが、
そう、いや、だからそういう、まあ、彼のぶれなさ、うん、この姿勢あって、うんうん、まあ、戦いの場でも成功し、そして政治の、ね、場でも、まあ、上昇っていうポジションにまでなってと、だからこれすごくこのぶれなさゆえに彼の華々しいキャリアが、まあ、容易に想像できるなって思ったんですけど、でも彼このぶれなさで失脚してしまうっていうのが、
そうなんだよ、うん、だってぶれないってさ、
はい、
前回さ、うん、要はおべんちゃらとか接待とかそういうことしないんだよね、うんうん、
はいはいはいはい、
その原理原則で言っちゃうから、だからこそ、はい、まあ、戦いっていうのって、まあ、原理原則であるべきなわけですよ、うん、だって負けたら終わりなんだから、
そう
っ
すね、ところが結果が、うん、一番、うん、
政治というのは、
はい、
まあ、気持ちの折り合いだったりとかさ、納得感とかさ、うん、まあ、そういうこともさ、たくさんあるじゃない、政治の世界って、ありますね、なんとなく知らんけど、うん、
はい、
知らんけどなんとなく、
うん、
こうね、うん、あっちを立てつつこっちをみたいな、
そう
っ
すね、
なんかこうドロドロ、もっとドロドロしているようなところなわけなんですが、もともとこの周阿夫という人、
はい、
彼のお父さん、
うん、
周没という人で、この人は初代皇帝漢の高祖の時からの、
うん、
もう大将軍で、それに付き従ってこう出世をし、
はい、うん、
旅行が死んで、
うん、
こう劉邦の親族以外の王様を蹴散らす時には、
うんうん、
お父さん周没が活躍をしたわけですね。
なるほど、はい、
でその活躍した後進、まあ、うん、名門の、
はい、
実はこの周阿夫という人は、
うん、
こんなに活躍してるんだけど長男じゃなくて、
うん、
次男坊だった
の。あ、じゃあまあお兄さんの方が注目されて、
もちろんそれはね、うん、お兄さんでお兄さんはなんと、うん、まあ、お姫様、
はい、
皇族のお姫様を、うん、 はい、嫁さんにももらう、まあ、将来もうエリートエリートしていく予定だったわけ、
出世コース見えてますね、
出世コースに、
うん、
で、まあ、次男のシュアフは、まあ、普通 の, そのキャリアというか、はい、まあ、次男坊として、うん、まあ、地方の、はい、こう土佐回りというかね、なんかそういうことをやりながら過ごしていた時に、うん、ある占い師からこういうことを言われるわけです。
ほう、どんな、
あなたは、
うん、
あと3年で、
はい、
こう勲功という、まあ、その貴族の身分を得るでしょうと。それは
いい話じゃないですか。
3年で貴族になるでしょうと、
うん、
でさらに貴族となった後、はい、8年経ったら将軍となり、
はい、
そして国の政権を握って尊重されても誰よりもトップに立つでしょう、うんう
ん、は
しかしその後9年で餓死をするでしょうという、こういう占いを言われるわけですね。
なんか最後の一言以外はすごく聞いてて気持ちいいですけど、最後落とされちゃうんですね。
そうで、うん、まあ、シュアフはそもそも、はい、まず貴族になるということは、まあ、ありえないと、うん、なぜならもう父親の、うん、その貴族の位というものは、はい、兄貴が継いでいる、
うんうんうん、
だからそれは兄貴が死ぬっていうことだろうと、うん、
はいはいはい、
でも兄貴が死んだらもう兄貴子供いるから、うんうんうん、しかも皇族のお姫様との間の子供がね、
まあいい血筋っていうことですよね。
そう、
うんうん、
わけだから俺が貴族になるわけないだろ
うと、うん、ないないそんな可能性は、うん、と、
そうだからまずそもそもありえんと、
はいはい、はい、
しかもじゃあお前の言う通りに貴族になって、うん、じゃあ占いが当たったとしよう、
うんうんうん、
なんでそんなトップに立ってね、もう、はい、暗い人心を極めた状態の人間が、
はい、
餓死するんだよとわけわからんだろ
うと、うん、支離滅裂鼻だしどと、
鼻だしどと、
うん、
言ったら、
はい、
その占い師は、
うん、
シュアフの口を指さして、
はい、はいはい、
あなたの口に縦の筋が入っています、
おっと、
これは餓死の、
はい、
証なんです、餓死をするという、
うんうんうん、
章が出てるんです、そういう
口にそういうサインが出てた、
サインが出てるんだと、うん、
はいはいはい、
いうふうに答えたわけです。
なるほど。
そして、うん、なんとその3年後に、
うん、
兄が罪を得て、
あら、
兄の一族、まあ、はい、兄の家系が、
うんうんうん、
でもともとなんか嫁さんとのね、あのその貴族皇族の嫁さんとの、はい、折り合いも悪かったらしくて、この兄貴罪を得た後にもうその位をね、
はい、うんうん
うん、奪われてしまった、
没収されちゃって、
没収されてと、でこの兄貴の家系はもうあかんと、
うんうんうん、
じゃあ他の子供は誰がいるんだっていう時に、はい、おシュアフがおったや、うん、
はいはいはいはい、お、じゃあその占い通りになり始めたってことですね、
うん、で兄貴の後ついて貴族になったわけだな、
うんうんうんうん、
で貴族になった後にさっきのその前回の、
はい、
皇帝が、
うん、
見回りに来て、
はいはいはい、
こいつこそが将軍だと、
うんうんうん、
ぶれないこの男だと、
はい、
いうふうにした。でそして実際8年後に、
はい、
将軍として、
うんうんうん、
五祖七国の乱を、
そうですね、大活躍でしたもんね、
大活躍して鎮圧して、
うんうんうんうん、
そして日本語で言ったら太政大臣のような上昇、はい
は
い、
うん、
ついて占い全部当たっちゃってるわけよ、
権力も掌握し、うん、しましたもんね、あってるじゃないですか。ここまで来たら次餓死が待ってる、
その後餓死がということなんだけれども、彼は、はい、
うん、
まあ、前回話をした通りブレない男だということで出世をしたんだけれども、はい、そのブレなさというのが、
うん、
政治の場でもブレなさです、
うんうんうん、
一つまずあったのが、
はい、
時の皇帝慶帝は、
うん、
一旦自分の息子を、はい、皇太子にしたんだけれども、
うんうん、
他の子が可愛くなっちゃったんだな、
あ、まあ、だから一回決めた皇太子ちょっとやっぱ別にしようって、まあ、
そう、
ブレたって言ったらあれですけど、
そう、ブレた、ブレたわけ、
うん、うん、はい、はい、
ブレたわけだよ、
うんうんうん、
もともと最初はこの嫁さんが好きで、
はい、
この嫁さんとの間の子供を皇太子にしようと、うん、
はいはい、
ところが他の女が好きになっちゃって、
うんうんうん、
その他の女との間にできた子を、
はい、
後継がせたいな、
はいはいはい、まあブレました、
で、はい、ブレましたと、
うん、
でそのためにまず皇太子、今の皇太子をね、
はい、うん、
いやもう皇太子じゃなくしようと、
はいはい、
その皇太子の地位を廃そうと、
うんうんうんうん、
廃立しようとしたら、
はい、
修和府、
うん、
なりませんと、
うん、
一度ね皇太子の身分というものは厳格なものです、はい、一度、はい、うん、皇帝が皇太子にすると言った以上、
うん、
よほどのね罪とか何かがなくて、ただ、はい、情愛の念でそういうのをいじってはいけません、
うんうんうん、
正論だわな、
うん、そうですね、まあ規律通りというか、まあルール通りというか、はい、間違ったことは言ってない、
間違ったこと
は、うん、
でも経定的にはね、
はい、
まあ面白くなかった、
うん、
けど、
はい、
もう修和府の言うことを聞きもせず、
はい、うん、はい、聞きもせず、
もう皇太子を、はい、うん、排除したわけ、
はいはいはい、皇太子新しくしたと、
新しくしようと して、そのためにまず皇太子を廃立したんだな、
廃立する、
うん、皇太子がいなくなった、
いなくなったと、
なった、皇太子がいなくなった、
は
い、ですぐに、まあ、その自分のね息子を皇太子に、その別の子供を皇太子にすると、
う
ん、ね、
はい、
何やってるんだとか、また修和府がねいろいろうるさいこと言ってくる、
うんうん、口うるさいから
と、やめようと、一旦様子を見ようとしたら、うん、
はい、
今度は自分の弟、
はい、慶帝の弟、
慶帝の慶帝の弟、うん、
はい、
これ前回の五祖七国の乱で活躍した、
あの五祖七国の乱の時に、まあ反独立
最前線で、
うんうん、
反独立国のみんなが、
はい、
反乱を起こしてる中、はい、俺は兄貴のために戦うってして最前線で頑張ってた、体張ってた弟だわ、はい、弟の王様だわな、はい、
であれですよね、シュアフに援軍を求めて、でそれ断られちゃったあの王様ですよね、
そう拒否られちゃった王様で、だから、
はい、
まあ、最終的にはね勝ったからいいんだけど、シュアフに対しては、
はいはいはい、
もうちょっと腹にねち
ょっと、まあ、
あるわけですよ、
うんうん、
こうで、兄貴もシュアフなんかね、うんうんうん、そうシュアフなんかダメだよと、
はいはいはい、
こう修和府の欠点をねすごい言うわけ、う
んうん、はいはいはい、
兄貴に、兄貴に会うたんびに、うん、修和府なんて大したことない、うん、あいつはみたいな、うん、ね、もう口うるさいだけじゃないかと、
はいはいはいはい、
いうことをどんどん言っていくわけです
よ、うんうん、皇帝に対して、慶帝に、
そう、
うん、
そうだなと、で慶帝も、
うん、
さあ、まあ、自分の息子を皇太子にしたいと思ってる息子のお母さん、
はい、はい、
まあ、自分そう皇帝だから奥さんいっぱいいるわけだけれども、
うんうん、
その自分の寵愛している妃の、
はい、
まずはその皇太子にする前に、
はい、
奥さんの兄貴、
はい、
をこう貴族にして取り立てて、
うん、はい、
まあ、
はい、
周りを固めていこうというふ
う
にゆっくりゆっくりやろうとしたら、まあ、またいちいちいちいち主婦が、
うん、
何の功績があって貴族にするんですか。
逐一、
まあ、正しい、そう、うん、逐一正しいんだよ、
はいはいはい、
逐一正論をかましてきて、
うんうん、
もう慶帝もカッツンときて、もうお前の言うことなんて聞かんと、
はい、はあ、はあはあ、
いうことでもことごとく、
うん、
もう周阿府が言ってくることに対して跳ねのけていく跳ねのけていくってことを繰り返しちゃった
の、うんうんうんうん、もう慶帝との間で対立が起きて、周阿府
も起きちゃって、
うんうんうん、
そうで周阿府はもう私はもう病気なんでちょっと辞職させてくださいと。
なるほど、シュアフはそういう流れで辞職に追い込まれたというわけですね。そう、うん、そうですね、ここまでの流れで、まあ、辞職して、うん、まあ、結果だから一般ピーポーになっていくわけだと思うので、なんか政府というか皇帝と対立する要素がなくなったってことだから、あのなんか占いで餓死って話だったじゃないですか、あの占いはだから最後外れたってことでいいんですかね。
まあここでね災難が終わらない、追い込まれたとはいえ、
はい、
まあね、自分から辞職したっていうことで、うん、まあ、これ以上何の災難が来るんだと、
うんうん、
もしかしたら修和府はこの辞めるときに、
はい、
ああ自分のブレなさっていうのがこのまま対立が続いていくと、
うん、
餓死に追い込まれてしまうかもしれない、うん、だから自分から辞めてしまおうと、
はい、
辞職しようというふうに、
うん、
うん、判断したのかもしれない、
自らの判断としてね、
占いをね、うん、ちょっと気に、まあその餓死までいかなくてもちょっとこれはまずいぞと、
うん、
はい、
うんうんうん、
もうやっぱり、軍隊と同じように政治はやってはいけないと、
うん、
いうことで、まあ、辞職してこれで終わりかと思いきやですね、
思いきや
その後、
はい、
シュアフの息子が、
はい、
父親の 埋葬の準備、まだ死んでないんだけど、うんうん、まあ、はい、やっぱり今も日本でもさ、終活ってさ、早めにお墓を、うんうんうん、とかその整えとくと長生きするとかさ、はい、なんかまあいろいろあるじゃん、その、はい、終わりをきれいにするためにも事前にまあなんかどうするかって準備しとくみたいな、
うんうんうん、
その一環として、
はい
はい、まあ昔のしかもまあ貴族はその辞職したとはいえ、
うん、
貴族の位は貴族の位だから、
はい、
貴族らしい、うん、葬儀にする、
はい、
そのための副葬品とかの準備をする、
うんうんうん、息子がねしてた
息子がね、はい、父のために
はい、主婦のために、うんうんうん、
そしたら、う
ん、そしたら
そこで集めたもの、
はい、
それが皇帝しか使えないものを集めてたんじゃないかとか、あるいは、
はいはいはい、
武器とか鎧とかっていうのも副葬品として入れるわけで、
うん、
まあ、それなりの規模感、うんうんうん、周悪ってその、まあ、五祖七国の乱を平定した鎮圧した将軍だから、うんうんうん、やっぱそれなりのものを入れようとしたら、う
ん、はい、
謀反をしようとしているのかと、
反乱要素なんじゃないかと、
反乱なんじゃないのかと、
うんうん、
いうことで、いや周悪は、
わけですね、
周悪は葬式のために買っただけだ、
はいはいはい、
どうして謀反などと言われなきゃいけないんだ、うん、
はい、
と言ったら、その問い詰めている、
うん、
こう問責官の方から、はい、
うん、
お前は地上で謀反しなくても地下で謀反しようとしているんだなと尋問がどんどん厳しくなっていき、周悪はもうあかんと、自殺しようと、
うん、
もうダメだと、これは追い込まれたというところだったんですが、
ですが、
自殺する前に、
はい、
捕らえられて、
なんと
餓死に追い込まれてしまったわけです。
占い通りじゃないですか。
占い通りなんですよ。いや本当にね、占い通りという、
うん、
まあ途中占いっていうのはこういう避けようとしたことが余計にみたいなこともね、うん、あったりするのがこういう話の面白いところではあるんだけれども、まあ、はい、占いが本当にあったのかどうかっていうのは一旦置いといて、うんうん、
はい、
やっぱりブレないっていうのはすごく大切なことではあるんだけれども、
はい、
その一方で、うん、
はい、
やっぱブレないっていうものがいろんなところに衝突をしていく時と場合っていうものもやっぱりあるよねっていうこと、うんうん、
はい、
うん、これを周悪という人、まあ、だから成功するにはブレないっていうのはすごく大切なことなんだけれども、うんうんうん、やっぱり人間関係、人間社会、それだけじゃやっていないと、うん、
はい、
いうことで、周悪という人、この中国武将列伝に紹介されている名将の一人で、
はい、
将軍としては確かに素晴らしい、
はい、
けれども、やっぱ政治家、うん、こう人間関係っていうところではね、
うんうんうん、
また、はい、一つこうこれはこれで失敗学というか、ブレ、
うん、
ないっていうことの大切さと、ブレ、
はい、
ないっていうことの難しさ、これを伝えてくれてる人物ということで、
うん、
今回周悪を紹介させていただきました、
はい、
前回はね、周悪のブレなさゆえの勝利というか出世、うん、鎮圧、
はい、
出世の階段登るといったわけですが、うんうん
うん、まさにま
さに、そのブレなさがゆえに、はい、いろんなところで対立が起きて、まあ、最終的には上司に嫌われてしまってね、
うん、
まあ、CEO に CFO が、
は
い、まあ、原理原則しか言わなくて、
は
あ
はあ、
こう、いやそれは経費じゃ落ちませんと、
うんうん
う
ん、
いうことで、まあ、最終的に嫌われてしまって、はい、餓死に追い込まれたという話なので、はい、まあ、我々宮遣いをしている人ね、会社勤めしている人、まあ、いろんな人間関係あると思います、
は
い、
あります、
仕事だけじゃなくてもね、
うん、
いろんなそのプライベートのところでも、
そうです、
家族の関係とかいろいろあると思うんですけれども、うん、
はい、
ブレないっていうことのね、大切さと、ブレ、うん、ある程度 の, その柔軟性の大切さ、まあ、
はい、
要はバランスよくということで、
うん、
収容の大切さをね、
はい、
教えてくれたエピソードだったんじゃないかなと思います、
う
ん、
はい、
ということで、ここまでのお相手は私リートンと
ソッシュでした。バイバイ
バイバイ。